どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、後でご紹介しますけれども、長崎教会の、私以外の男性牧師であります、松本俊也牧師の、お父さんとお母さんですね、が来てくださっております。後でご紹介しますけども、前の方にいらっしゃいますけども、あの皆さん大歓迎の拍手をしていただきたいと。それと松本俊也牧師のですねフィアンセの園口彩さんが来ておられます。後ろにいらっしゃいますけどもね、お待ちしてますと拍手したいと思います。拍手して。本当に感謝いたします。まだ式の日取りは決定しておりませんけど、早ければ1月、まあ、本人たちは願っていますが、遅くとも3月ぐらいには願っていますので、まあ、神の導きがあると思いますけれども、その時は皆さんにいろいろとお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。さて、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、先週はですね、いろんなことがありました。で、先週語った御言葉を覚えていらっしゃるでしょうか。普通は今日が一番最後の、まあ、主の十字架で11月から新年だから年度末になるわけですね。で、今週1週間ちょうど11月1日が日曜日ですので、まさに年度末の週なんですけども、先週神様がその 2週間前に、感謝のことを言われたんですね。で、感謝することを語られました。で、その感謝をですね、メッセージしたときに、月曜日にですね、宮崎に行ったらですね、宮崎の牧師が、まあ、オンラインって言いますからどこと言いませんが、皆さんごとにファーストフードで働いてるんですが、最近その証がないなと思ったらですね、バーンとホームランの証がありまして、びっくりいたしましてね、ちょっとそれを分かち合いたいと思うんですね。何かと言いますと、まあ、彼はファーストフードで働いていて、今まで佐賀、長崎、宮崎というもうたくさん証があって、もう幹部も上司もみんな知ってるんですけれども、実はその宮崎のイオンモール店というのは、九州で博多の駅前店と並んでもう売り上げがトップなんですね。でも競り合って大抵勝つけど、たまに負けることがあって2位になるけど、ほとんど1位を取るというちょっとすごいところなんですね。そこに彼は勤めてた、まあ、実はそれ以前も彼が行くと売り上げが上がるんですけども、でそれで、ところが同じ JR 宮崎の駅前店となって、皆さんご存知ですか、町の行動が変わったんですね、イオンの出現によって。今まではだいたい駅前を中心に町は発展したんですが、今はイオンを中心に発展するというね、やがて教会を中心に発展し始めますので、主に期待しましょうね。 でも、まあ、そうなんですね。だから JR 宮崎駅前店というのはですね、九州で一番売り上げがないんです。同じ宮崎に一番九州売り上げの店と一番売り上げのない店、しかもどちらも一番を走っているのと、どちらも最下位を走っているところなんですね。で、それで彼は、まあ、上司に見込まれて JR 宮崎駅前店にも時々行ってたわけであります。頼まれて両方行ってたんですね。でそれが5月までなんですけど、6月に、もう JR 宮崎駅前店に専念してくれと、なんとかしてくれと言われたわけですね。まあ、すごい期待を持って入っていったわけですね。そして、店の評価ってのは3つあるんですって。売上とミステリーカスタマーって人が来て評価するんですね。お客さんのふりをして上司が来て、会社の役員が来て、でその評価の点数と、もう一つはですね、クレームの数。クレームが多いとダメで少ないというわけですね。で、面白いことに、そのイオンモール店というのは売り上げも高いけどクレームも多いんですね。なんでかって、客が多いからでしょうね。で、JR 宮崎駅前店というのは売り上げは悪いけどクレームはない。客が来ないんでしょうね。そういうことなんですね。ところがですね、彼が6月に入って6、7と何が起こったかというとですね、なんですね、今までなかったクレームがいきなり6月ですね、バーンと増えちゃったの。売り上げ上がらないのに、すごい期待されて行ったのに、売り上げは相変わらずダメでクレームだけバーンと増えちゃったの。その時彼はどう思ったかというと、なんか弾みかな、上司もこういうことが、まあ、なんか弾みかなと思ったの。そしたら7月もまたバーンとクレームが増えたんですね。で、2ヶ月続きましたので、これはまずいわけですね。そして期待されていったのに、なかったクレームが増え、売り上げは上がらない。上司からですね、なんだこれはってことだったわけですね。そしてしかもですね、ミステリーカスタマーってのは来たんですけども、店がもう老朽化しているので、どんなに綺麗にしたって汚いんですね。だから採点がすごく悪くて、ミステリーカスタマーの評価も悪い。だからトリプル最悪、売り上げは相変わらずダメ、クレームはなかったのがバーンと増え、 ミステリーカスタマーの評点は最悪、それでね、期待されていったのに最悪だったんですね。その時にね、皆さん面白いですよね。ある方なら怒り出すと思うんで、神様って言ってね、でも彼はね、すぐ悔い改めた。今までね、たくさん奇跡を見せてもらったのに、すいません、自分の力でやりましたって。もう本当に悔い改めそうですね。自分のキャリアと経験でやって失敗しました、すいませんでしたって。そして神様に、まあ、白馬待って元気をいただいて、徹底して感謝して祈ったそうです。そしたらね、8月ね、どうなったか。8月ね、クレームがね、ゼロになったんです。でも考えてみると、もともとなかったんですよ。でも、6、7とバーンと増えた結果、ゼロになったとき、上司がえらい喜んで、お前何をしたんだって言ったんですね。で、彼は言いました。祈りました。で、普通なら、はって言われるんですけども、今までの経験がいっぱい価値があるから、そういうことか、と、えらく納得されたそうです。ね、いや、これ本当ですよ。そしたらですね、面白いことが起こったんです。彼の店はすぐ隣にミスタードーナツがあって、今まで何回も老朽化してるから新しくしようという話があったんですけど、いろんなことがあって流れたんですけど、ミスタードーナツも新しくするということで、一緒に店を作り変えて、よく今あるじゃないですか、フードコートみたいに客席は全く一緒にしてやる形にしようということ で、 JR 宮崎駅も協力するということで、一気に新装オープンということで作り変える話がまとまったんですよ。全く今まで何回も起こったらダメだったのがいっぺんにできたと。その結果ですね、どういうことになったかというとですね、店をオープンする、作り変えることになって、11月からスタートするから、9月の半ばで店を閉じて、ちょっと改装するということになった。そしたら9月ですね、何が起こったかというとですね、そうなったらですね、もう閉店って言ったらですね、一旦閉店ね、また新築オープンするために、突然客が来始めたんです、9月に入って。で、半月しか営業してないのに、今までの1月分の2倍の売り上げを半月で来たんですね。で、1月で考えても下から数えて10番目ぐらいで、半月だけで考えたら上から数えた方がはるかに早いぐらい売り上げが上がっちゃったんです。これでね、びっくりしてる両者ね、お前何をしたんだって。言ったの、祈りましたって。そういうことか。これ皆さん、世の中ですよ、全くの世の中ですよ。数字が全ての世界の世界で、面白いですよね。でも面白いのはね、最初全部悪だった。でしかもミステリーカスタマーの評価が上がですね、この店は老朽化してたから、どんなに掃除してもマイナスになることはもう分かるわけですよね。だからこれはちょっと問題だと、これはもうチャラにしようと、新装オープンした後にもっぺんミステリーカスタマーが行って、その点を評価にするということで、その最悪の評点はチャラになったの。十字架みたいですね。いや、分かりますか。これでね、そこで話はね、これだけでもすごいんです。そこからなんですよ、今日実は。言われたんですね。ぜひ新装オープンする店の店長になってほしいってね。でも、すぐ断りました。もう今まで散々話があったんだけど、日曜日休めませんし、私の本業は牧師ですからなれませんって。こっちは、僕は、いや違う違う、ちょうだいね。日曜日は全部休みにしていい。店長ですよって。いや、もう構わない。もうお前に任せるから。もう日曜日全部休みでいい。あと、こっから面白いんですよ。こう言ったそうです、上が。海鮮に行くんだろ。いやー、うつ言わないですよね、世の中の人は。海鮮って言葉よく知ってると思うけど、海鮮に行くんだろ、その時はまとまって休みを取ってもいいから店長になってくれってと頼まれたんですね。だから彼は当分海鮮行ってないんです、実は。私これ予言だと思います。それでね、で彼は言ったそうで、終わりましたって、アルバイト店長することにしたそうですけど、それでも保険とそれからボーナスが出るようになるから、ボーナスって全然違うんです、アルバイトと正社員じゃ。でも私言ったんです、いや、社員にしてもらえて、その代わり契約書にきちんと日曜日は全部休みますと、回線の時には長期で休むことを許可しますということをちゃんと上司の印鑑をしてもらって、サインをきちんと一筆書いてサインしてもらったら社員になってもいいよって、ね、彼はアルバイト店長になるって言ったからですね。だからそう言ったんですけど、それがダメなら、書けないっていうなら口約束じゃダメだって、そんな甘くないから、それならアルバイトのままでいいけど、そうじゃないなら書いて、よし書いてもらえると思うんですよね。でもアルバイトのままでも保険とボーナスにするって言われたんですよね。で、彼は3人子供がいて、4人目そろそろじゃないかということなんですね。これ大きいんですよ、実は。あのね、私ね、11月新装オープン、11月オープンなんです。できすぎてるでしょ。いや、皆さん、神様に感謝したいと言いますよね。で、何を言いたいかというとね、6、7と ゼロだったクレームが実は10ぐらいまで入ってな、ありえないぐらいいっぱい来たんですね。だから逆にゼロになった時に上が驚いたんです。でも考えたら最初からゼロなんですよ。あります？ミステリーカスタマーって最後だったんですよ。全部マイナスだったのが実は悔い改めて徹底して感謝したら全部逆転しちゃった。見事ですよね。でもその間6、7、8待たなきゃいけなかったんです。たった3ヶ月いいかもしれませんけど、最近証がないなと思ってたんですよね。そのファーストフードのね、他の証いっぱいありましたけど、で皆さんね、ある方は6月7月あたりを生きてるんじゃないですか。嘆いたり投げ合いになったりしないでくださいね。神様はもっと大きなドラマをその後に用意してますから、あなたが罪を悔い改めて他の全てを感謝したら神に不可能はないんです。必ず逆転が待ってますね。でもう一つね、火曜日の日にですね、私は鹿児島に行ったんですけども、でそしてその時 iPhone 忘れた、今携帯もなくしちゃったんですね。で iPhone 忘れた、だからメールも電話もできなくなって困ってて、それで新幹線で行くと鹿児島は早いんですけど、ちょっといろんな事情があって、私はいつもサンキューパスという乗り放題のね、高速バス乗り放題の、チケットで行くんですね。そして鹿児島行くのに木山行って乗り換えるから5時間か6時間かかるんですけど、で木山に着いて、乗り換えるときに公衆電話でですね、教会電話したんですよね。鹿児島に何時に着くって連絡してくれってね。出た牧師の方がですね、キャラ牧師って言うんですよね。で私は鹿児島のおうち牧師って言おうと思ったらね、キャラ牧師とか言ってですね、興奮してですね、いきなりですね、泣き出すんですよ。でまあ、その人しょっちゅう泣くから、まあ、別に、ね、泣いたの驚かなかったんだけど、何かと思って、どうしたのとか言ったらね、献金が来た、献金が来たとか言うからですね、あそうよかったねとか言ったら、いや木原牧師にですよとか言うんですよね。でイスラエルの献金が木原牧師に来ましたって、イスラエル行きますよってびっくりしたですよね。で私行けることになっちゃったんですね。で実はですね、私水曜日、先週のその前の水曜日ね、秋元牧師は月火水と来られた時に、秋元氏は絶対自分の弱さを見せないタイプなんですね。あの人にはね、人には神様の前にさらけ出してるけど、でところが今回は本当にちょっと体調が悪かったんですね。でカバンでも私が持ちましょうかというとね、私なんかもういいですよって言うんですけど、すぐパッとね、ありがとうって感じで、ね、持たせてくれてですね、なんか本当にあるところでは階段の途中の踊り場で誰も見てなかったらしばらく休んでから階段上がってられたんですね。で最後ホテルに送りした時に、水曜日の夜にフロントでフラフラっとされてソファーに座られたんですね。高血圧の薬を飲んでるから低血糖になったりして、ね、そういうことが起こるんですね。でじゃあいつもそんなことしなきゃ、部屋までカバンも持って行きました。でも本当に素直に ありがとうって言われて、でその時ですね、今回長老が一人も行ってないことを聞いたんで、別のルートからね。でこれは奥さんの不思議さんはいつも一緒に行くんですけど、今お母さんの不思議さんのお母さんの介護をされていて行けなくて、秋元ヨハネ君はご長男が一緒に行くので同じ家なのでそれはいいんですけども、長老が行かないってことで一人もちょっとね、あれは誰か一人ぐらい行って助けをした方がいいなと思って、そこで祈ったんです。本気で今回自分が行きたいっていうよりも、本当にパウロ牧師の助けに、まあ、私はねあんまり向いてないんですよ、気が利かないから。末っ子で気が利かない、気が利くのは秋元牧師は長男で気が利く、長藤牧師も長男で気が利く。ここでは村川兄弟どこにいますか。村川兄弟も気が利くタイプなんですね。ところが私は全然気が利かない。牧師になって30年経ちましたから、三段の訓練のおかげでちょっとはマシになりましたけど、まだ気が利きません。もう分かっていますので許してください皆さん。で私に期待しないように、すいませんね。だけどだからしても私は自分がそういうタイプじゃないって、でも祈ったんです。全然足りないですけど、そんな私でもよかったら助けとなるなら送ってくださいって祈ったんですよね。かなり真剣でした。こうしたら、ね、開かれたんですよ。嬉しかったのはね、教会の方が下げてくださったんですね。それで祈ってたくださった方がいたんですね。で泣いて喜ぶ方が3人いたんですね。感涙って書いてあった人、それからですね、娘もなんか涙が出てきちゃったと書いてあったからですね。でこの、ね、3人嬉しいですね。牧師より教会の人たちが祈り捧げ告白し答えられた時泣いて喜んでくれる、そういう人たちがいるって、なんかね、牧師としてね、嬉しいです。で今回私は長崎教会の牧師として行きますので、もう一つは、旧市なくて、地の十字架伝体の長老の一人として行きますので、ぜひ皆さん覚えておいてください。そしたら話はこれで終わらない。別の人が同じ日に私に献金したいと言ってきてたんです。イスラエルのために。私二人いないのです。で聞きました、妻にしてもいいでしょうかってね。そしたらですね、 あ、いいですよ、どうぞ50人ってことでですね、妻も行けることになったんですよね。って思いましたよね。そしたらそれで話終わらないんですよね。今度は妻がですね、全くね、行けると思ってなかったんですね。まあ、本人のことですが、不信仰だったわけで、ね、全部手続きが終わって、はっとパスポートを見たら、パスポートの期限が切れていた。その結果、一緒に行けなくて、今週の金曜日遅れていくことになった。でもこれも摂理なんです。妻のお母さんが今、突然、2月ぐらい前からちょっと寝込んじゃって、介護が必要なんですが、離れていて介護に行けない状況なんですね。で、その先週も介護に行ってて帰ってきたんですけど、でおかげで今週も明日からかなパスポートもらった後、介護に行って岐阜に行って、そのお母さんの世話をやってから岐阜から成田行って飛ぶことになりまして、妻は遅れて申し訳ない、不信仰だったけど、でもお母さんに本当に今こう傷んでる、 今助けたい、で今一番心が変えてるから、あの神様の逆に、私の不信仰だったけど、それさえ神様の愛にしてくださる、なんか神のなんか大きさを感じてですね、妻はね遅れていくんだけど、それさえも益にしてくださる神様の愛にすごく感動しておりました。あので、彼女が生きてもういけないと思ってたのは、そのお母さんの介護があって、ね、無理だと思ったのと、まあ、それでも仕事を10月から実は始めてたんですね、9月からね。でもそれはお母さんの介護のことがあって辞めたんですね。上司がもういいですよって言って辞めさせてくれて、それで、でも今度お母さんの介護しようと思ってたら行けるようになったんですね。で、なんかすごく神様の愛の大きさを感じます ね、本当に嬉しく思っております。で、娘がまだ諦めずに祈っておりますので、ね、行けるといいなと思ってますけどね。それで、ところが同じ日にですね、井上亜紀さんが火曜日の日に天に帰っていかれたんですね。で、私は最初ちょっと心配したことがあったんですね。ちょっと病気をされていましたからね、もし自殺だったら大変だと思ったら、警察に行って解剖していろいろ検査した結果、そうではないと、病死であるということを、ね、言われてね、すごくほっとして嬉しかったというご経験ですね。その自殺しなかったということが分かったということで、で、まあ、私の正直な気持ちは、お母さん、特にお母さんですけど、お母さんお姉さんや子供さんのことを思うと、これはとっても出ますよ。34歳ですからね、11月が誕生日だからまだ34歳、本当に若いんですよね。ちょっと親じゃないと分からないでしょうね。私は分かったなんて言ったら失礼ですね。本当に辛いと思います。だけど亜紀さんだけのことを考えたら、間違いなく亜紀さんは天国に行って今生きてるんですよね。霊は太陽君が昨日伝言式で、お母さんは今生きてるんです、天国でって明るく言うんですよね。で、お母さんと約束したことがあって、絶対に明るく生きてくれって言われたからって言って、そう言ってね、本当にね、明るく、ね、してたんで感動しましたよね。で、そういう話をお母さんと、もし死んだらとか、そういう話を今までやってた。クリスチャンっていいですね、死に勝利してるから、死んだ後の話を暗くなくて希望を持って語れるんです。どっちが先に行っても待ってるからねってね、これは普通ないですよね。そうやって話してたんで、約束があって、明るく元気に来てくれよって言われてたから、って本当にね、けなげを超えてました。ちょっとあるなんかこう、ちょっと本当すごいなと思いましたけど、だったんですね。でも亜紀さんのことを考えると、何を言いたいかというと、その彼女は今天国で賛美が本当に好きでしたから、イエス様を賛美しているのと、お母さん思いで、それからお姉さん思いで、息子さん思いで、もうちょっと言うとですね、お父さんのことや、ちょっといろんな理由があって別れてしまったご主人のことも思っていて、でそういうことも相談を随分受けまして、一緒に祈ってました。でも地上では祈りたくても、あんまりいろんなことがあって、好きであれば好きであるほど余計憎んでしまったり、でもやっぱり好きだからその人のことを思うって、そういういろんな葛藤があると思うんですね。でも今天国でね、罪から解放されてね、本当にイエス様と一つになってね、愛する人たちのために祈ってると思うんですよ。心から神様を賛美するのと、本当に愛するのを祈れる。亜紀さんだけのことを考えたらですよ。なんか本当に亜紀さんはやっとなんか、本当にやっと、なんか幸せになったって言葉は悪いかもしれないけど、自由になったというか、本当に亜紀さんは今、一番良かったんじゃないのかなっていうことを思います。で、神様はもういいよって言われたんじゃないのかなっていう気が、まあ、私はしてるんですね。そういう意味において、いいですか？辛いですよ。間違いなさい。で、とてもお母さんに、そんな簡単なことは言えません。だけどクリスチャンである私たちは本当に天国を知っているので、そういう意味でよかったなというふうに思います。で、今日のところですね、 聖書に入りますけれども、今日のところで6節7節見を止めてほしいんですけど、私たちの神主はホレブで私に助けてこうせられたと、あなた方はこの山に長くとどまっていたと。ホレブという山に1年間いたんです。彼らはずっととどまって、で神様にカナンを占領せよと言われたのにもかかわらず、ホレブという山に1年間とどまってたんですね。そしてその後に7節、向きを変えて出発しなさい、もうここにとどまることはやめて向きを変えて出発せよ。これどういうことかって言ったら、占領しに行けって意味なんです。どこ、その後、そしてエモリ人の産地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、産地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあのタイガユーフラテス川にまで行け。すいません地図が出ないから申し訳ないですけど、すごく広いんです。神が約束されている広大な土地をこの後ね書いてありますね。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。これ完了形なんです。ちょっと難しく、ごめんなさい、完了形、もうすでに渡しているど、約束してあげたどっていうことですね。だからもうあなた方のものなんだ、だから行け、私はその地を使用しよう、占領しに行け。これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓った彼らのところ、その後の子孫に与えると言われた地であると。約束してたけども、約束じゃなくてもう与えたから、あとは占領しに行けって言うんですね。ちょっと例えがいいかわからないけど、例えが分かりすれば、たまには大きいことを言いましょう、ね、億単位の貯金があると、億単位の貯金をあげる、誰も信じないでしょうけど、ね、それでもこうね、それはできた、で通帳を渡してあとはお前が下ろせばいいって言ったときに、通帳を持っていて飢え死にして亡くなってしまうことはあり得るでしょう。でも通帳を持って、まあ今ならキャッシュカードかな、カードでも通帳でもいいけど、 ATM に行けば、銀行に行けばいくらでも下ろせるんですね。わかります、言ってること。もう占領したぞって、だからもうここに留まってることはやめて、じっとしてることはやめて、私が行った場所に踏み出していけ、向きを変えてってのはもうとどまるんじゃなくて踏み出していきなさいって言ったんですよ。これで、これがね、今年度最後に与えた言葉なんですね。で神様は皆さんにいろんな約束を与えていると思います。で群れ伝体言いますよ、シノンシュクリスチャンセンター群れ伝体はもう大きな一つの目標がありました。週末のリバイバルという、もうこれはもう最初から言われ続けたことです。そして今年の5月20日にリバイバルは始まりましたと言われて、成就したよって言われたんですよ。で成就したんですけど、まだ見えないじゃないかって言うでしょう。それは何か分かりますか、私たちが踏み出さないからですね。で昨日ね、アキさんが天国に帰って、アキさんの人柄ですね、来た人は知ってますけど、この場所はいっぱいでね、椅子が足りなくて立ち見が出たんです。献花の本、献花の花を150本用意しましたけど、最後足りませんでした。で、じゃあ、彼女は天国に帰ってまでね、人々を教会に呼んでくれてる。で本当ですよ、真面目にこの街道にあれだけの人が入ったのは初めてですもんね。タックの時もたくさん来ましたけど、初めてですもんね。で何かというとですね、なんか私はね、すごい質のメッセージを感じたんですよ。私は人をたくさん導きたいって。皆さん自分のことにとらわれていませんか。自分のことで精一杯じゃないですか。悪いなんて言いません。神様はあなたのその問題を喜んで、あなたが祈る時、受け取って答えてくれます。私は今56歳、五郎なんですね。だけど、父は89歳、母は83歳、今年父は90になるのかな。私は56歳でも一発の大人なんですね。子供たちがいつ子供結婚して子供ができてもおかしくない年ですね。でも父にとっては今でも私は子供なんです、息子なんです。どんなに年を取ってもね、私たちがどんなに成長してきても、私たち自身の問題を子供として父なる神様に祈ることを神様は全然受け取ってくださるんです。だから自分のことを素直に大胆に神様に遠慮なく言ってください。人にとは言ってませんよ、遠慮なく言ってください。ただ私が子供にね、お父さん大変なんだよ、分かってくれる、お前もちょっと分かってくれよって、中学3年の医大に言ったらやはり良くないんですね。27とか6になってきた長男とか長女だったらあるところは語れます。でもやっぱり語れないことの方が多いですね。何を言いたかって、子供に対しては大人としてくるわけですね。で皆さんですね、私たちいろんな問題を抱えてるから、それを神様に素直に言いましょう。全然カッコつける必要ありません。本当に大変なんですよ。でもちょっと心を横に向けると、あなたの横で傷んでる人がたくさんたくさんいるんです。病気で苦しんでる人が、実は決して口に出さないけど家族で戦ってる人が、もう死のうかと思ってる人が、 婚するかどうかで苦しんでる人が、でもね、ベラベラ言ってる人は結構いいんです。なぜかって、言ったら楽になるから。言ってない人ほど怖いんです。だからよくあるでしょ、あんなに明るかったのに分からないと言って、分からなくないですよ。人にあんなに明るくしてたから大変だったんですよ。どうしたら分かるかって、神様に祈るとね、教えてくれる。あなたが、神様こんな私でも使ってくださいって祈るとね、あなたが働い、あなたを通して伝えたい人を神は教えてくださるんですよ。でクリスチャンって面白くてね、向きを変えて出発するってのはね、成熟しなさい、ちょっと意識を変えなさいと。繰り返しましょう。自分の問題あって結構、どんどん神様に言いましょう。でも同時にクリスチャンは与えるものが受けるんです。時間やお金だけじゃありません。心です。自分のその心を誰かに向けて、誰かのためにあなたの心を使うとき、実はあなたの心が祝福されるんです。主の自我クリスチャンセンターが神に祝福されてきたのは海外宣教があったからです。これははっきりわかります。まだ14人の時から海外宣教のことを主は語って始められました。笑われました。散々言われました。自分の教会のことを考えろって。でも逆です。その時からお金がなくても与えていくこと、時間がなくても与えていくことを考えたから神は祝福されたんです。いやね、向きを変えて失敗しなさいってのはね、他に心を向けていきなさいってことですね。だって皆さん、私は永遠を持ってるんですよ。さっき話しました、アキさんの、ね、お母さんに昨日言ったんですね。説教ではなかったんですけど、アキさんのことで考えたら辛いと思いますけど、あの本当に天国で今アキさんは、ね、あの本当に幸せだと思いますよって言ったら、あのお母さんがね、 まだはっきりしたのシーンじゃないと思うんですけど、最後告白はされていましたけど、言われたんですよね。あのいやでも、もっと話したかったって、もっといろいろ聞きたかったって、そりゃそうでしょう。で私は言葉を失いました。ああ本当に私が愛なこと言えないなと思ったんです。そんなでもね、その後神様に示されたことがある。26世紀の中にね、13歳のアントニオってのがいるんですよ。五島出身かな、お母さんは長崎の方で、お父さんは中国人で、ものすごくリッチだったんです、大参加で。で彼がこう十字架に仕えて殺された時、隣のルトゥーヴィ茨城がこう言ったら、彼のところに両親がやってきてね、政府の役人がですね、両親が言ったら捨てるだろうと思って連れてきてね、叫ぶんですよね。両親がね、お願いだから降りてきてって、キリストを捨てて降りてきてって絶唱するんですよね。でその時この13歳の少年何て言ったか知ってますかね。喜んでください、お母さんお父さん喜んでください、私はこれから天国に行くんですよって、そこでお待ちしてますからねって、全然暗くない、本当に希望に満ちて、お父さんお母さん喜んでください、僕はこれから天国に行くんです、イエス様と共に永遠に生きるんですよ、お父さんお母さん待ってますからね、お父さんお母さんイエス様死にてそこに来てくださいね、待ってますよって、これは作り話じゃありません。現実にこの長崎の地で勝ってあった事実です。彼は語るんで、そのことがね、ぐーっと迫ってきたんですよね。でもね、ふっと見たらね、なんかとても声をかけられない人っていっぱいいると思う。でもイエス様に向けたらね、私は最高の解決を持ってるんですね。で今ね、リバイバルが始まったと言われて、神様はね、もっとたくさんの人を助けたい、もっとたくさんの人を励ましたい、もっとたくさんの人を救いたいと思っている。誰を通して知ってますか。あなたと私です。問題抱えてるあなたと私です。病気を抱えてるあなたと私です。戦ってるあなたと私です。その私たちの問題や困難に神は勝利と与え、奇跡を与え、証を与えてくれます。もちろんその証を伝えましょう。でも証とともに昔の証があるでしょう。今の問題に対する証も来ます。でまた次戦いがあります。地上に来ている限り戦いは続くんです。なぜか、もっと大きな神の愛を知るために、神は多くの場合困難からことを始められるから。困難があるからできないんじゃありません。神への愛がないからですね。本当に主を愛するならね、私たちはね、求めてほしいですね。で向きを変えましょうと言われたの。私は皆さんと、私は言われたような気がしてるんですね。すごくもっと自分じゃなくて、もっとの浅い教会じゃなくて、本当に人々に目を向けてくれないかって、主に言われた気が強くしたんで、長崎教会にも語られてる気がするんですよ。私は皆さんが本当に主を愛して忠実に仕えたことをよく知っております。でも主はチャレンジされますね。向きを変えて出発しなさいって。もうそこにとどまり続けることはやめて、自分の今のところにとどまり続けることはやめて、 さあ私が約束した多くの人々の救いのために足を踏み込んでいきなさいって、そのために戦い始めなさいって言っておきますよ。踏み込み出したら戦いが来ますからね。でもその戦いはね、救いをもたらす戦いですね。神様はそれをね、年度の最後におっしゃってる気がして仕方がありません。いや、リバイバル始まっています。たくさんの魂の救いをね、共にこれから見ていきたいというふうに思います。今日はちょっと短く、この後ちょっと準備しないといけませんのでここまでにしますけれども、アキさんにもさっき話したタックンにも太田さんにも、ね、言い出したらキリがありませんけど、私は天国で会います。で、今彼は天国にいるから地上に何かできないんですけど、祈ってるでしょう、賛美してるでしょうし、私は本当に思ってます。26世を始めする殉教者、長崎教会の天に帰ってきた人、彼らと一つになってこの地上でこれから戦うんだと。ってリバイバルの刈り取りは私たちがやるでしょうけど、天国行った時彼らと言うでしょうね、やってくれてありがとうってね。私は一つだと思ってるんですね。中国に行った時に聖書を持って行きました。地下教会のクリスチャンたち、本当に彼らが笑顔で言ったんですよね。ものすごい高いんですよ、地方は、ね、言ったんですね。ありがとうって、この聖書を持って私たちはこれから伝道する、たくさんの人が救われるってね、天国の取り分は半分ずつですねって笑顔で言われたから、びっくりして、とんでもない、俺は聖書持ってきただけでもそっちは命がけでやるんだからって言ったらね、でもいやいや、この聖書があるから伝道できる、取り分は半分ですねって、天国で今度会った時も、向こうは死を覚悟しか、天国で会った時は取り分半分一緒に喜びましょうって言われたの、忘れないですよね。殉教者たちをはじめとする天に帰った人たちが祈っております。戦ってくれてます、一緒に。これからね、私たちは本当に自分のこともですけども、まだ救われてない魂のために心を向けて主に助けていただいてね、踏み出していきたいと思います。やっぱ人々が救うのは最高ですよね。その恵みに、ね、預かっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。向きを変えて出発しなさい。あなたははっきりそう言われました。地上にいるとたくさん戦いがあります。でもほとんどは自分自身の事柄が多いですし、あるいは自分が責任を持たされていることが多いです。誰かのために戦う人はたまにいますけれども、多くの場合はほとんどは自分のことです。神様、どうか私たちが永遠に心を向けて、本当にこの永遠ということにしっかりと心を向けて、そのことのために戦っていくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。アキさんは天に帰りました。ありがとうございます。それ以外にも愛する人たちをたくさん私は天に返しました。やがて私たちも必ず帰っていきますが、この地上に残されている私たちが、その彼らと一つとなってこの地上でそれぞれの使命を全うして、本当に一人でも多くの方々が主の愛に出会い、主の命に出会うように、イエス様は私たちも使っていただくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。今年度の最後に皆さんにお聞きしたいことがあります。自分は力がないし、いろんな意味で不十分だ、正直言って自分のことで手いっぱいだ、でも頑張るっていうんじゃなくて、神様に助けていただいて、自分の存在が、あるいは自分も使っていただいて、一人でも多くの人にイエス様を知ってほしい、イエス様のことに出会って救われてほしい、この命をもらってほしい、そのために自分の人生を、自分を使ってほしい、頑張るというんじゃなくてね、神様に助けていただいて、本当にそれをこの朝心から願いたいと思う方はですね、目をつぶったまま結構ですから、ちょっと手を挙げて示してくれますか、神様の前に。はいはい、いいですよ。全然強制されませんからね、いいですか、誰にも強制されませんからね。はい、はい、それじゃあですね、今手を挙げた方も、手を挙げなかった方も、もう、手を挙げるのは日本じゃ苦手ですからね、心ではそう思っている方は今から祈ります。私について祈ってください。これは神様に助けていただいて、本当に私たちが使っていただくためのお祈りですね。ついて私に声出して祈ってくださいね。小さな声でも大きな声でもいいです。心は込めてください。天のお父様、私の人生を、私の生活を、私の命を、あなたが望まれる まだイエス様を知らない、苦しんでいる、傷んでいる人たちのために使ってください。正直に言うと、私自身も大変なんです。私も助けてほしいです。自分で何かできると思っていません。でも神様、あなたの恵みによって私を使って、一人でも多くの方がイエス様に出会い、命を受けることができるように、祝福を受けることができるように用いてください。導いてください。信じます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。天のお父様、ありがとうございます。祈られた一人一人に聖霊の助けを与え、無理をすると私たちは自分自身が壊れてしまいますから、あなたよくご存知ですから、一人一人が神様の愛の中で進みながら、本当に多くの人たちが救われる、そのために使ってあげるように導いてください。さらに続けてお祈りをします。皆さんの心にある願いや求め、病気のための癒しでもいいし、今ここにいないけど離れている家族や友人たちの救いでもいいです。どんなことでも構いません。今主に心から願い求めましょう。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。心と体にあなたあふれて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を与え、ここにいる人一人、離れている人一人に主は手を伸ばしてください。イエス・キリストの名によって命ず、心と体を癒されよ。イエス様って命ず、汚れた霊、一切の足切れよ、その人の力、出ていけ。病の力、その人の力、出ていけ。がんや腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる、その人の力、消えてなくなれ。イエス様、十字架の父を挙げます。心と体を健やかにしてください。不眠の力を断ち切ります。今晩から熟睡できるように、不眠の霊、その人の力、され。今晩から眠れるようになれ。イエス様の名によって、イエス様によって人に触れてください。働いてください。境内を祝福してください。今すごい必要を求めている方がいらっしゃいます。あなたがそれを完全に満たしてください。イエス様、背中の痛んでいる方の背中を癒してください。ちょっと人間関係がこじれてしまって諦めている方がいますが、もう一度希望を持って祈る力をください。そして神による和解と解決を与えてください。イエス様、今一人一人に触れてください。働いてください。お願いいたします。新しいお仕事に何か導かれている方がいらっしゃいますが、不安を取ってくださり、神様、あなたが勇気をくださって、その仕事を通して祝福を開いてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとご支援までも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。